そうこうするうちにラッパが鳴った。教場の方が急にガヤガヤする。もう教員も控え所へ揃いましたろう。というから校長について教員控え所へ入った。広い細長い部屋の周囲に机を並べて、みんな腰をかけている。俺が入ったのを見て、みんな申し合わせたように俺の顔を見た。見せ物じゃあるまいし。それから申し付けられた通り、一人一人の前へ行って、辞令を出して挨拶をした。大概は椅子を離れて、腰をかがめるばかりであったが、念の言ったのは、差し出した辞令を受け取って、一応拝見をして、それをうやうやしく返却した。まるで宮芝居の真似だ。15人目に体操の教師へと回ってきた時には、同じことを何遍もやるので、少々じれったくなった。向こうは一度で済む。こっちは同じ所作を15遍繰り返している。少しは人の了見も察してみるがいい。挨拶をしたうちに、教頭の何がしというのがいた。これは文学士だそうだ。文学士といえば、大学の卒業生だから、偉い人なんだろう。妙に女のような優しい声を出す人だった。もっとも驚いたのは、この暑いのにフランネルのシャツを着ている。いくらか薄い字には相違なくっても、暑いには決まってる。文学士だけにご苦労千万ななりをしたもんだ。しかもそれが赤シャツだから人をバカにしている。後から聞いたら、この男は年が年中赤シャツを着るんだそうだ。妙な病気があったものだ。当人の説明では、赤は体に薬になるから、衛生のためにわざわざあつらえるんだそうだが、いらざる心配だ。そんならついでに着物も袴も赤にすればいい。それから英語の教師に、古賀とかいう大変顔色の悪い男がいた。大概顔の青い人は痩せてるもんだが、この男は青く膨れている。昔小学校へ行く時分、浅井の民さんという子が同級生に会ったが、この浅井の親父がやはりこんな色艶だった。浅井は百姓だから、百姓になるとあんな顔になるか？と清に聞いてみたら、そうじゃありません。あの人は裏なりの唐茄子ばかり食べるから青く膨れるんです、と教えてくれた。それ以来、青く膨れた人を見れば、必ず裏なりの唐茄子を食った報いだと思う。この英語の教師も、占りばかり食ってるに違いない。もっとも、占りとは何のことか今もって知らない。キヨに聞いてみたことはあるが、キヨは笑って答えなかった。大方キヨも知らないんだろう。それから俺と同じ数学の教師に、堀田というのがいた。これはたくましいいがぐり坊主で、叡山の悪僧というべき面構えである。人が丁寧に辞令を見せたら、見向きもせず。やあ、君が新任の人か。ちと遊びに来たまえ。あははは。と言った。何があははは。だ。そんな礼儀を心得ぬ奴のところへ誰が遊びに行くものか。俺は、この時からこの坊主に、山嵐というあだ名をつけてやった。漢学の先生はさすがに硬いものだ。昨日お月で、さぞお疲れで。それでもう授業を始めて。 だいぶご冷静で、と、のべつに弁じたのは愛嬌のあるおじいさんだ。雅楽の教師は、全く芸人風だ。ベラベラしたすき家の羽織を着て、扇子をパチつかせて。お国はどちらでげす？え、東京。そりゃ嬉しい。お仲間ができて。私もこれで江戸っ子です。と言った。こんなのが江戸っ子なら、江戸には生まれたくないもんだと、心中考えた。その他、一人一人についてこんなことを書けばいくらでもある。しかし、際限がないからやめる。挨拶が一通り済んだら、校長が、今日はもう引き取ってもいい。もっとも、授業上のことは数学の主任と打ち合わせをしておいて、明後日から家業を始めてくれ。と言った。数学の主任は誰かと聞いてみたら、例の山嵐であった。忌々しい。こいつの下に働くのか。おやおや、と失望した。山嵐は、おい君、どこに泊まってるか？山城屋か。うん。今に行って相談する。と言い残して、白木を持って教場へ出て行った。主任のくせに、向こうから来て相談するなんて。不見識な男だ。しかし、呼びつけるよりは感心だ。それから学校の門を出て、すぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから、少し街を散歩してやろうと思って、むやみに足の向く方を歩き散らした。県庁も見た。古い全盛期の建築である。兵営も見た。麻布の連隊より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分に狭くしたぐらいな道幅で、街並みはあれより落ちる。25万石の城下だってたかの知れたものだ。こんなところに住んで五城下だなどと威張ってる人間は、かわいそうなものだと考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようでも狭いものだ。これで大抵は見尽くしたのだろう。帰って飯でも食おうと、角口に入った。帳場に座っていたかみさんが、俺の顔を見ると急に飛び出してきて、おかえりと板の前頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が空きましたから、と、下女が2階へ案内をした。15畳の表2階で、大きな床の間がついている。俺は生まれてから、まだこんな立派な座敷へ入ったことはない。この後、いつ入れるかわからないから、洋服を脱いで、浴衣1枚になって、座敷の真ん中へ、大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから、早速、清へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に字を知らないから、手紙を書くのが大嫌いだ。また、やるところもない。しかし、清は心配しているだろう。何せんして死にやしないかなどと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。15畳の座敷に寝ている。宿屋へ茶代を5円やった。かみさんが頭を板の前すりつけた。ゆうべは寝られなかった。清が笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行ってみんなにあだ名をつけてやった。校長はタヌキ、教頭は赤シャツ、英語の教師は占り、数学は山嵐、雅楽は野太鼓。今にいろいろなことを書いてやる。 さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気がさしたから、最善のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かい？と大きな声がするので目が覚めたら、山嵐が入ってきた。最善は知って、君の受け持ちは、と人が起き上がるや否や談判を開かれたので、大いに狼狽した。受け持ちを聞いてみると、別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら、あさってはおろか、明日から始めろと言ったって驚かない。事業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋にいるつもりでもあるまい。僕がいい下宿を修繕してやるから移りたまえ。他の者では承知しないが、僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日を見て、明日移って、明後日から学校へ行けば決まりがいい。と一人で飲み込んでいる。なるほど。15畳敷きにいつまでいるわけにもいくまい。月給をみんな宿料に払ってもおっつかないかもしれない。5円の茶代を奮発してすぐ移るのはちと残念だが、どうせ移るものなら早く引き越して落ち着く方が便利だから、そこのところはよろしく山嵐に頼むことにした。すると山嵐は、ともかくも一緒に来てみろ。と言うから言った。町外れの丘の中腹にある家で至極閑静だ。主人は骨董を売買する伊賀銀という男で、女房は亭主よりも4つばかり年かさの女だ。中学校にいた時、ウィッチという言葉を習ったことがあるが、この女房はまさにウィッチに似ている。ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯おごった。学校で会った時はやに欧風な失敬なやつだと思ったが、こんなにいろいろ世話をしてくれるところを見ると、悪い男でもなさそうだ。ただ、俺と同じようにせっかちで、癇癪持ちらしい。後で聞いたら、この男が一番生徒に人望があるのだそうだ。